ようございます。2020年3月15日第3礼拝を始めます。戦争のうちに礼拝に向けて心静まる時を持ちましょう。それでは共に神様を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌39番です。ご無理でない方はお立ちください。お祈りします。聖なる天の父なる神様、お名前を賛美します。日に日に春めく過ぎし一週間の歩みも守られ、信仰と健康、安全と環境を整え、一人一人をこの場へと招いてくださり、共に礼拝できる恵みに感謝いたします。また同時にインターネットで礼拝している方々もおられます。心を合わせる時が持てますことをありがとうございます。9年前の大震災を覚える先週でした。私たちは予期せぬことに心を騒がせ乱します。コロナウイルスの世界的流行は、生活の規制や変化、様々な計画の変更などで不安やストレスをもたらします。けれども、私たちを作り愛し 今も生きておられる神様が共にいてくださり、恐れや痛み、悲しみと涙を拭い去り、命と完全なる平安を与えてくださいますから、安心して希望を持って生きていくことができます。逆境の時にこそ引き寄せてくださる神様の前にへり下り、天を仰ぎ見、喜び歩むことができるものでありますようにと切に願います。今朝は新潟での働きを終えられ、ニューヨークでの日本人宣教に向かわれる笹川先生を送ってくださり感謝いたします。先生を通して語られる御言葉を信仰生活の指針として深く理解することができますように、鈍く疎い私たちに気づきを与えてくださいますようお願いいたします。そしてそれぞれが使わされている場において御言葉を実行していくことができますよう助け導いてください。渡米される先生ご夫妻の健康を格別に守り、お働きを豊かに祝福してくださいますように。私たちも国外宣教に思いを馳せ、祈り捧げる礼拝となりますようお祈りいたします。この一週間の歩みと礼拝のひとときをお委ねいたします。私たちの罪を許し、福音を述べ伝えるためにこの地上へと来てくださったイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は笹川正弘先生をお迎えしております。笹川先生は日本同盟キリスト教団の、新潟福音教会で、16年間牧会をされて、今度はアメリカニューヨークにあるニューヨーク恵み教会という教会で日系人宣教に携われようとしておられます。今年の秋にはアメリカの方に行って日系人宣教に携わろうと今ご計画の中にあります。1年間で日本全国でイエス様を信じて洗礼を受ける方々の数と、海外でイエス様を信じて洗礼を受ける方々の数はほぼ同じくらいか、もしくは海外で宣教を受ける方々の日本人の数の方が多かったりするんですね。ということは、まあ、効率という言葉を使うとちょっとあれですけども、比率的に海外で信仰を持つ日本人の方々が多いんですね。その法人宣教にこれから笹川先生は携わろうとしておられます。本来ならば4月の末にニューヨークに行く予定だったんですけれども、今こういう状況なので半年ぐらい伸びて秋口に ニューヨークの方に行くことになっております。でその海外法人選挙、特にアメリカニューヨークでの海外法人選挙のお話をメッセージの後にしてくださいますので、ぜひ私たちも神様がなさっておられる日系人選挙の働きを一緒に味わっていきたいなと思っております。それでは聖書箇所を読み出しますので、聖書をお持ちの方はお開きください。旧約聖書のイザヤ書の6章1節から8節の言葉になります。旧約聖書の6章1節から8節の言葉です。お読みいたします。イザヤ書6章1節から8節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラヒムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラヒムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。それでは主に使わされるものとしてという題で、笹川先生にメッセージをしていただきます。拍手を持って歓迎いたしましょう。
皆さんおはようございます。ご紹介に預かりました笹川雅弘と申します。時々、笹川ですか笹川ですかと聞かれるんですが、その度に、言いやすい方でどうぞとこう申し上げております。今日は家内のゆり子も一緒に出席させていただいております。よろしくお願いいたします。今日このところでご奉仕できますことを心より感謝をいたします。私は総合大学卒業後一般企業に就職しまして、2年目にクリスチャンとなりました。でその数年後にクリスチャンの家内と結婚して、しばらく経ってアメリカで6年半駐在員として働きました。でその間ですね、海外における日本人宣教の本当に大切さっていうものを実感いたしまして、これが今日これから後でお話しする使命のことへとつながっています。また後ほどご説明いたします。まずは皆様と共に御言葉を分かち合ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。慈しみ深い天の父なる神様、とこしえの恵みを感謝し、皆を褒めたたえます。主の計りがたい恵みにふさわしくない様々なものを抱え持つ私たちではありますが、今、主の尊いあがないへの心からの感謝とともに、御言葉をお聞きいたします。どうか主が語られることが、私たちの生き方そのものとなって実を結びますように、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。ウジヤ王が死んだ年とあります。ウジヤという王様は、良い王様だったか悪い王様だったかと聞かれるならば、とても良い王様だったんですね。 主の御旨にかなった国にしていこうということで、ね、全力を尽くして、主はその姿を喜ばれて豊かな、ま、だ恵みをお与えになったんですね。でところが残念なことに、ウジヤ王は晩年になって高ぶってしまったんですね。私たちも気をつけなきゃいけないんですが、主の豊かな恵みを受けている中でね、なんか自分の力でこれ成し遂げたんだみたいなね感じになってしまって、祭司にしか許されていないことまでね足を踏み込んで行うというところまで高ぶってしまって、エッシュはサラートという病でね、ウジヤ王を打って、でちょっと晩年寂しい死に方をした、そんな王様でした。そんな出来事があった時、イザヤはまた若かった。当時どんな思いだったのかなってちょっと想像してみるんですけどね、心から敬愛していたウジヤ王がね、ちょっとこんなことになってしまって、でまるでウジヤ王が死ぬのを待っていたかのように国を見渡すとね、堕落の影が濃くなってきている、もうけしからんというね、もう憤慨するような状況が起きてきて、自分の力でなんとかねできないだろうか、そんな思いをね抱いていたとしてもおかしくはなかったと思うんですが、そんな時に今日の聖書箇所のね出来事があったんですね。イザヤは生まれて初めて顔と顔を見合わせるようにして主を見るという体験をしました。セラフィムと呼ばれる御使いたちの地響きがするような賛美の中で、するとですね、イザヤは、まあ、自分の罪に目が開かれてというよりも、もう自分の罪に圧倒されて思わず叫ぶんですね。ああ私は滅んでしまう。新改訳第3版では、ああ私はもうダメだ、そんな生々しい翻訳になっています。自分の力で何とかしたいなんて思ってた矢先に、もう自分にがっかりするなんてもんじゃないんですね。もう自分自身に絶望して、もう根源から砕かれきるというような体験をイザヤはしたわけです。ある牧師がねこんな格言を残してるんですが、良いことは困難から始まる、しかし最も良いことは絶望から始まる。イザヤは自分自身に絶望するというこの中で主の御手の技による贖いを、清めを体験して、主の使命を受けて使わされていくというね、最も良い人生が始まったと言えるのかもしれません。私たちクリスチャンも主によって贖い出された一人一人ですね。やがて滅び去る命ではなくて、イエス様の命をいただいて、イエス様の永遠の命を分け与えられて、永遠につながる者のためにそれぞれのところに使わされている一人一人ですよね。ですから皆さんもおそらく似たような体験をね通ってきたのではないかと思います。主はご自身の使命を委ねて使わそうとするものをまず砕かれるということですね。一人一人に最もふさわしい形で、であれほど素晴らしい政治をしていたウジヤ王が晩年高ぶってしまった、ね、その背景には、まあ、もしかしたらね幼い頃に王位についてねずっとやってきたウジヤ王がとことんまず主の前に砕かれるというね、このプロセスがもしかしたらちょっとね薄かったのかもしれない、ね、くれぐれも高ぶらないようにということで、主はまず、ね、また自分の力で何とかしようっていうね発想を砕くために、主はまず砕かれるですね。モーセの例をちょっとね思い起こしてみたいんですが、 モーセがエジプトで王子としての立場だった時、ね、影響力も立場もありましたけれどもね、自分の同胞たちの苦しみを何とかしたいというその思いは良かったんですが、自分の力で何とかしたいっていうねのが先走って暴力に訴え出てしまって、モーセの、ね、行ったことと主の、ね、願い計画は食い違ってた。で、命からがらもうミディアンの荒野に逃れて、そこで40年間にわたって主の前に整えられて砕かれて、まあ、40年間と本当に一言で言いますけれどもね、もうどんなにか辛い出来事の連続だったかと想像します。で、よく進学校のね3年4年の時期っていうのはね、荒野の時期だと、主によってね砕かれて整えられる時期なんだって言われますけども、その10倍以上の時間をかけて砕かれて、この地上にモーセほど謙遜な人物はいなかったと記されるほどまで砕かれて、主はある日炎の中に現れましたね。そして使命を明らかにされました。で、ところがモーセのその時の、ね、反応はどうだったでしょう。いや、もうマジ無理って感じでしたよね。私言葉の人ではありません、私口下手ですとかね、彼らは私の言うこと聞くとは思いません、なんかなんやかんや言ってね、こう拒もうとしました。で、私たち主によってね砕かれるという経験しますと、まあ、これは継続的な、ね、ものでもあるんですけれども、ともすると自分のねダメなところ、ね、ふさわしくないところばっかりがちょっと心の中にね中心にこうを占めてしまいやすいですね。で、いざ主の迫りを受けた時に、ああ私なきゃダメですなってしまいやすい、私自身もねそういうところを通りました。で、その時は思い起こしたいんですね。主はそもそも私たちのね足りない部分とか不甲斐ない部分、また自分でも気づいてないような闇の部分も含めて全てご存知、全てご存知の上でまずご自身の命と引き換えにあがらい出してくださった。そしてあがらい出されたとはいえ、相変わらずね賭けだらけ、なんかすれば失敗が多い、ね、そんな私たちを全てご存知の上でご自身の使命を委ねて使わそうとしてくださるお方であるということです。で、私小学校からね高校にかけてサッカーをやってました。体育会系でした。で、昔はねもう本当に普通にしごきとかあってね、もう今だったらちょっとあかんやろっていうようなことが結構あった時代ですね。で、日本の体育会系ね、昔、まあ今はどうか分かりませんけどね、お前ここダメだ、これダメだ、ダメだ、ダメなところをとことん叩いて叩かれて歯を食いしばって這い上がったものがねレギュラーを取るみたいな、そんな感じがあってね。で、私大学の時1年アメリカで留学した時ね、そのコーチングっていうことの違いにびっくりしましたね。向こうでは、あなたここが素晴らしい、こういうとこ素晴らしい、でもここもうちょっとこうしたらもっと素晴らしくなる、ものすごく期待してるよみたいなね、そんなね感じだったんですね。びっくりしました。さて、イエス様はどっちなんでしょうね。で、確かに主はね、私たちが高ぶることがないようにと、で、時には本当にもう痛恨の思いを伴うようなね苦しみの中で砕かれるということがありますけれども、ね、主は同時にご自身が、ね、私たちに与えてくださっている賜物の良い部分を見て、それを励まし祝福し用いてくださろうとするお方なんですね。で、イエス様と弟子たちの、ね、関係を思い起こしても、ね、弟子たちがねなんかこう勘違いしたり失敗したりする中で、まるでイエス様はやがて聖霊を受けて全世界に出ていく弟子たちをに対してするように熱心に、ね、教えられ、また 見本を示されました。主は私たちのね中にある良い部分、主によって与えられている賜物ですよね。その良い部分に目を留めてくださってね、それをご自身の皆のために用いてくださろうとしている、また期待しておられる、まあ、そのことを思い起こしたいんですね。今日の聖書箇所には、祭壇の上から火ばさみで取られた、ね、燃え盛る炭火によってイザヤがこう清められるというね、そういう場面が出てきますけれども、まあ、本当にイエス様による贖いと聖霊の炎による清めを象徴するようなね、そんなね状況で情景ですけれどもね、この燃え盛る炭火をね、その炎というものを思い起こすときに一つのことを思うんですね。火っていうのは大体もうすぐに消えるものですけれども、まあ、炭火は比較的ね長くこう燃え続ける。でイエス様はね、私たちと共にいてくださっているわけですけれども、イエス様は本当に燃え尽きない、決して燃え尽きない炭火のようにね私たちを愛してくださっている。何しろご自身の命と引き換えにあがないってくださった、ね、お方ですから、決して燃え尽きることのない炭火のように私たちを取りなしてくださっている、ね、その真実はもう世の終わりまで決して変わることがない。そして私たちのね不甲斐ないとこ、足りない部分、ふさわしくない部分、百も承知の上でそれを埋めくように取りなしつつも必要を与え、ご自身の皆のために使わせてくださるお方。パウロは言いましたね、私たちは神の作品であって、神の作品として行うべき良い行いもすでに主は備えてくださっている。で私たちがそのようなイエス様の身思いですね、それを燃え尽きない炭火のようにいつも、ね、胸に抱いているならば、私たち自身が燃え尽きてしまうということは決してないのではないかなと、まあ、私自身もね自分に言い聞かせるようにして思っているですね。でしかし私たちもう一度砕かれたら全て解決じゃないですね。生涯当たってこう砕かれ続けるっていう部分がありますね。で先ほどお話ししましたように、私は、まあ、会社勤めの中でね、こうクリスチャンになって家内と結婚したんですけども、家内はですね、私との結婚が決まった時とても喜んだんですね。まあ、いい人と巡り合えたということなもうあったと思うんですが、もう一つですね、家内の身内にあの牧師家庭がいて、メンタル的にも経済的にもものすごくつらい、ねところを通ってるっていうのを知ってたので、ああ私は普通のサラリーマンと結婚できたって喜んでたんですね。まあ、ですから私がね、もうアメリカ駐在中に主の迫りを受けてね、それを時々話すこともあったんですけれども、もういやあなたにはそんな光はないとか言ってですね、もう諦めさせようとして、で私自身も実は仕事を立派に成し遂げて神様の栄光を表したいなんていうふうに思ってたしね、二人の思いと主のご計画は食い違ってたんですね。今から振り返ると、それでもやはり6年半の間に断続的にこう主の迫りを感じて、で主が状況を開いてくださって、で帰国してからしばらくしてですね、私は会社を辞めて進学校の門を叩いたんですね。まあ清野先生にもね教えてもらったり申しましたけれどもね、もうしかし家内はその時怒りました。あれほどダメよって言ってたのにってね、でなんとか私が挫折するようにとこう祈ってましたね。でそれ私にとってはすごく辛い状況でした。で今振り返りますと、まあ、家内は家内で経済的な安定をイエス様より上にする ていうことが砕かれなければならない時期だった。私は私でね、自分はこういうことができるから牧師にふさわしいからこの道を行くんだみたいなね、発想がまずとことん砕かれるためにこういう時期が必要だったんだな、まあそんなふうに思わされます。そして、その後ね、2003年に新潟福音教会にね、使わされて行って今日まで来ましたが、やはり食い違うたんびに主がね、何らかの形でこう試練やね、いろんなものを与えてこうね、ご自身のもとへと引き寄せてくださるということの連続でしたね。そして今もその、まあ、真っただ中にいるというふうに感じています。で、皆さんもですね、自分の思いこうしたい、ああしたいということと主の道がね、ちょっと違うのかな、そんなふうに感じるとき、そしてそれでちょっと苦しい思いをするとき、またね、その中で辛い出来事をね、通るとき、思い起こしていただきたいんですね。その先に主はご自身の道と私の道が一致する祝福を用意してくださっているということ、思い起こしていただきたいと思います。今日も皆さんの思いや行いを見て主は語りかけてくださっているのではないでしょうか。今日も私はあなたをそれぞれのところへと使わす、主にあがなわれたものとして、私の使命を委ねられたものとして使わす、そこであなたにしかできない、私があなたに委ねたその技を成しなさい、私は神の作品としてあなたが行うべき良い行いを備えている、これは必ず永遠へとつながるものとなっていくからと。基本罪の法則で動くこの世の中でね、私たちが御国の民としてイエス様の使命を果たそうとするならば、困難が多いっていうのは当たり前ですよね。またどんなに祈っても自分が期待しているような結果がなかなかね、出ないっていうことも珍しくないでしょう。で、サタンはね、ここぞとばかり、お前なんかどうせダメなんだって言ってね、私たちをくじくようにな、まあね、誘惑をしてくるんですけれども、その都度思い起こしたいんですね。私はあなたの心の真実を見ている。あなたの思いも祈りも行いもすべて見ている。私はそれを必ず永遠につながるもののために用いると。主が言ってくださっている御声を聞きたいんです。私たちが、ね、計り知ることのできない方法やタイミングで確かに主はね、用いてくださる。歴代の神の生徒たち、ね、名も知れず、ね、主に仕えた神の生徒たちのすべてを主はそのようにして用いてくださって、ね、私たちにも福音が届いた。私たちもこの、ね、栄えある尊い使命がまた委ねられるというね、を幸いに預かることができた。主のその御声にふさわしい信仰を持って応える、そのようなものとしてね、使わされてまいりたいと、そのように思います。じゃあ、続いてですね、ちょっと映像をご覧になっていただきながら、アメリカでのね、この働きをちょっと説明させていただきたいと思います。はい、ニューヨークという場所なので国外選挙であるんですけれども、多くの方がやがて日本に帰ってくるという意味で、これは国内選挙の働きでもあるんですね。現在135万人の方が海外に住まれていますけれども、本先生が先ほど言われましたように、海外にいる間に、ね、救われてクリスチャンになるという方の数、国内の年間受選者数とほぼ同じ、最近はちょっと逆転してるんじゃないかと言われるくらいで、本当不思議なんですけれども、まあ、いくつか理由を挙げるとするならば、いくつかね、ここに書かれているような理由が考えられるんですが、まあ、とにかく聖霊が働いてくださるんですね。 で、そのこうそのような状況の中で、アメリカには135万分の42万人の日本人が住んでおられて、でマンハッタン、ニューヨークマンハッタンの通勤圏には8万人が住んでいます。でこのニューヨーク恵み教会という名前、2年前にニューヨーク州にちょっとね引っ越してきたので、その前はお隣のコネチカット州のグリニッチという町にあったので、グリニッチ福音キリスト教会という名前でしたけどね、ニューヨーク恵み教会に2年前から名前が変わって、るんですけれども、その使命は変わらなくてですね、やがて何年かすると日本へ帰国する駐在員の受け皿になってるんですね。でタンポポの種が風に乗せて遠くに種を飛ばして遠くで実を結ばせるように、タンポポミニストリーという名前で、ニューヨークから多くのクリスチャンたちを日本あるいは各、世界へと送り出すというのを大きな使命として掲げています。で、十字架の部分が教会があるところで、濃いオレンジ色のところが、駐在員の方が、多く住むところですね。今までグリニッチ福音キリスト教会の時代も含めて、この教会で受洗して日本にの教会にしっかりとつながったことが確認されているという方が57名、これ去年の数字なのでもうちょっと増えてます。で、教会で求道者となって日本に帰国してクリスチャンになられたという方がこれだけいらっしゃるんですね。で、海外で救われる日本人が多いというのはね、前々からこうそういう状況だったので知られてたんですが、一つの問題はですね、日本帰ってくるとちょっと雰囲気が違うっていうので馴染めなくて、日本の教会につながりきれないという方が多いというのは大きな課題だったんですね。でそういうことがないようにということで、いろいろな工夫や努力を今までしてきました。で、派遣される前に1年以上の時間をかけて諸教会を巡るというのもね、支援をお願いするというのもありますけれども、どこにどんな教会があるかというのはね、本当に肌身を持って知ることができますので、誰か日本に帰るというとき、その近くのね教会の牧師先生と連絡を取り合って、ね、本人にも伝えて、またあこの人ね、あの教会がいいかなということでね、人間ですのでちょっと相性みたいなのもありますのでね、そういうようなところも含めてこうつなげるというね、そんな努力をしています。こんなイメージをね、覚えていただければと思うんですけれども、で、ニューヨークという町はものすごく物価が高いところなので、一つの企業が一組の、ね、駐在員を送るという時ものすごくお金がかかるので、最近は本当にもうえりすぐりの人材しか送らない傾向があります。でそういう人たちがクリスチャンになりますと本当に素晴らしいクリスチャンとしてね、またリーダーとしての働きをするという、そういうところがあります。その意味で、国内宣教の活性化にもつながる働きであると思っています。で現地の様子ですけれども、リッジウェイという町にある、アメリカ人の教会の地下のユースルームというところをね、借りて、礼拝を守っています。街道ではないのでちょっと教会堂っぽくないですけれども、歓迎礼拝というのは、いわゆる伝道礼拝ですね、月に一度行われています。その時は3、40人くらい集まるんですけれども、じゃあ教会員は何名いるのかというとですね、絶えず送り出し続けてますので、現時点で永住者の方が3、4名、そのうち1人はちょっと体が不自由でスカイプで礼拝守って、で駐在員の方が2名ということで10人いかないですね。そんな状況の中で、例えば、普段アメリカの教会行ってるクリスチャンが歓迎礼拝の時はちょっとね助けに来てくれたりということで、3、40人集まる日曜日があると思うと次の週ね、10人行かなかったり、そんなね波があるという状況ですね。でそんな人材不足の中ですけれども、バイブルキャンプの働き毎年やってます。駐在員のご家族に案内を出してですね、夏休みの参加しやすい時期に毎年このくらいの数以上の、ね、子どもが参加します。駐在員の子どもたちにね、福音の種をまくというのもタンポポミニストリーの大事な働きの一つとして、やっています。で、ゴスペル伝道というのもこう最近 5,6 年の間やってまして、舞台に立っているのはみんな駐在員の奥さんたちなんですね。で、ゴスペルというのは本当に神賛美なので、歌詞の意味とかね、あと その曲の背景を伝えるだけで伝道になるんですね。で、今まで料理教室とか趣味の、ね、集まりとかいろいろ接点作りやってみた中で、これが一番手応えがあるということで今やっているんですね。で、子どもたちもね、学校が終わった後教会で練習をして、このように、ね、コンサートで歌う。で、これは音楽イベントとしてねやるんですけれども、家人知人がねいっぱい集まってきて、本当にね、いい体験になるんですね。で、後ろに立っている2名の黒人ミュージシャン、彼らプロです。日本人の救いのためにということで、この働きをね、教える、指導するという働きをしてくれています。で、頭が明るい、光ってくる方がリーダーで、ティム・ライリーというんですけれども、右側にいるグレッグという、ピアニストと一緒に、時々日本にも伝道旅行に来ますね。本当に日本人の救いをモネに感じて、くれています。で、これは練習後の祈りの様子なんですが、大人も子どももまず練習の前に10分15分聖書の、ね、メッセージお話をします。そして終わった後このように祈ります。で、子どもたちこの年代からね、主の御名によって祈るということを経験するというのはね、また後々、違ってくるんではないかなと思っています。シニア聖書会というのは現地に住む比較的高齢の方が聖書を勉強したいっていうね、ことで集まってくる、求道者会ですね。これは去年、5月に私たちが10日間ほどお邪魔した時のメンバーです。ああでもない、こうでもないっていろいろ難しい質問をしてくるので大変なんですけれども、ああでもない、こうでもないって言ってた人ほど、一旦信じると素晴らしい働きをされるっていう傾向がありますね。で、なんか最近、シニア、聖書会、シニアっていう名前変えてほしいっていうね、リクエストがあって、ちょっと今後変わるかもしれません。で、2003年以来、奉仕をしてくれてきた立石先生ご家族です。立石先生のご両親が介護的なサポートが必要になってきたということで、今年の5月に帰国がもう決まっています。で、当初4月末にね、行く予定だったんですけど、いろんな状況の中でね、ちょっと半年延ばすということになりました。まあ、半年後本当にね、行けるかどうかっていうのは、まだはっきりは分かってないんですけれどもね、その間空白期間は留守番牧師の件をアレンジ、すでにもうしてるんですね。で、これは我が家なんですけれども、子供3人は、新潟にいる間に、信仰継承してくれて、また就職もしてくれました。犬1匹と合わせてですね、新潟で彼らはサポートをします。私たち2人で、行く予定です。まあ、兄弟3人仲がとても良すぎてですね、ちょっと結婚への意欲がなかなか見られないっていうのが、なかなかちょっとね、ちょっと心配な、ところなんですけどね。リッチウェイの教会のスタッフ、とっても信仰熱心な教会です。で、東海岸西海岸ってちょっとね、リベラルな傾向が強くて、っていうね、教会が多い中で、本当にこう保守的な福音主義的な、信仰に立ってものすごく 熱い心で宣教している教会です。で、リッジウェイ周辺に住む日本人への宣教は自分たちの責任でもあるんだっていう思いでですね、協力してくれてるんですね。で、牧師夫人の2人がこのイングリッシュバイブルクラス、英語で聖書を勉強しましょうという、これもうまた伝道活動の一つですけれども、教えることを手伝ってくれています。で、こういうのはやっぱりね、日本人がやるよりアメリカ人がこうね、教える方が皆さん喜んでくださるんですね。で、宣教師は同席していろいろフォローするということですね。で、家庭集会なんですけれども、ハートフォードというところは、教会から2時間ほど郊外に行ったところで、とても通える距離ではないんですが、クリスチャンの夫婦が一組いて日本人が集まれるっていう時は、そういう状況ができますと、福音を述べ伝えに来てほしいというね、リクエストが来て、行くわけですね。これは去年私たちが行った時のメンバーですけれども、どんなに遠くても、福音を述べ伝えるために、出かけていくというそんな家庭集会です。サラトガというところはもっと遠いんですけれども、やっているわけですね。で、教会周辺にももちろん家庭集会が、行われています。で、日本への派遣式、 真ん中で座っている方がこれから日本へ帰るということなんですが、タンポポミニストリーを、ね、掲げてますのでね、あなたはこれから、日本へキリスト者として派遣されていくんですよという意識を持ってもらって使わすんですね。普通なら送別会なんですけども、この教会では派遣式になります。まあ、このイメージですね。で、ニューヨークで福音の訪れを待つ日本人の方のために、またニューヨークから日本、そして全世界へと使わされる日本人がいるということを覚えていただければと思います。またニューヨークというのは金融の拠点でもありますね。で、銀行や証券会社の駐在員が比較的多いんですけれども、彼らは一つのところに長くいさせないという会社の方針があるので、かつ駐在員として仕事ができる人材も限られているので、自然とニューヨークから、ね、ヨーロッパ、東南アジア、南米とこう別の国に移動になる場合がとても多いです。そうしますとニューヨークでクリスチャンになって、例えば今度ドイツに移動になると、ドイツでまた日本人宣教の輪が広がっていくというね、全世界の日本人宣教の起点となりうるのが、ニューヨーク宣教であるというね、そのことをぜひ覚えていただければと思うんですね。で、派遣へ向けての必要が満たされるように、ですね、またこの働きの理解してもらうために今全国回ってますけれども、祈りて支えてが与えられるようにという祈祷課題があります。また派遣された後は、本来の使命、ですね、救いと弟子訓練、また派遣と定着の使命を果たしていくことができるように、そして、医療保険とか医療費がべらぼうに高い国でもありますので、ね、健康が守られて、この奉仕を続けていくことができるように、お祈りください。で、この働きは、現時点で、全国80の支援協会と100名を超える個人支援者の祈りと支援によって、支えられています。で、先ほども少し申しましたけれども、最近、特にですね、アパートの家賃がべらぼうにこうまた高くなってきてしまって、駐在員の借りるアパートの相場が今月$5,000、50何万円っていうのが、ね、相場になってて、で、選挙費そんなに払えませんのでね、なんとかこういろいろ頑張って$2,000台に住んでるんですが、それでも二十数万円ですよね。で、家賃だけでもそれだけかかってしまう、医療保険だけでも夫婦一組$1,000はかかるっていう国です。で、本当に10人満たない教会員で、この働きをねずっと続けていくためには日本からの支援が本当に欠かせないですね。で、その意味で、皆さんの祈りと捧げ物っていうのは現地での宣教活動と本当に同じくらいの重さを持つですね。で、そのことを覚えていただいて、ぜひ皆さんにもこの宣教の働きにね、加わっていただきたいと思っています。では、最後にお祈りをいたします。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。ここに私がおります。私を使わせてください。天の父なる神様、罪の深みにあって滅びの定めへと向かっていた私たちに確かな贖いと許しを与え、さらに天からの新しい使命へと召し出し使わせてくださる主の御名を崇めます。どうか派遣してくださる主が私たち一人一人すべての必要も力も与えてくださいますように。主が一人一人を通しご自身の御業と栄光を表してください。主によって使わされ、それぞれのところで主に使えるお一人お一人を全世界の祝福のもといとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌462番になります。それと同時に先週案内をしました国外宣教献金の時ももしたいと思いますので、ご用意のある方は献金してくださり、ご用意のない方は籠を見過ごしてくださって大丈夫です。それでは一緒に賛美いたしましょう。教会福音賛美歌462番です。献金感謝の祈りを稲本義則役員にしていただきます。
天の父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。この朝、国外宣教の働き、献金と祈りをもって支える機会を与えてくださり感謝いたします。この献金をその働きのために豊かに用いてください。笹川先生ご夫妻のアメリカでの新しい宣教の働きをあなたが祝福してくださいますように、またそのための必要を満たしてください。アーメン。私たちもそれぞれ使わされたところで あなたからの使命を自覚し、その技を果たしていきたいと願っております。どうかそのように導いてください。この献金の時を感謝して、私たちに宣教の働きを委ねられた救い主主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。はい、それでは2020年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人びどりとともに、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。